教えて久保さん、この商品が売れる理由。
久保さんの最新著書、すべての日本人のための日本一優しくて使える税金の本がただいま絶賛発売中です。ぜひ本屋さんでお手に取ってご覧ください。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、辰田理恵です。毎週水曜日に配信していますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのは、いつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは何ですか？
はい、今回はデータの保存についてお話をしたいと思います。はい、
データの保存、
はい、
最近は必須になってきましたよね。
だから難しいんですよね。で、やっぱり、もう私もそうなんですけど、メール等で、もう添付メールとかのやり取りやって、うん、はい、すごいデータがあるんですよね。はい、うん、で、私は、うん、まあ、つい最近とは言わないですけど、まあ、今もでも一部そうですかね。うん、パソコンに USB があって、で、USB の、こう、ポートがあって、そこに、挿すと、こう、データが外部で、うん、何ギガとか言っても今もうすごい安いんで、はい、で、USB のそのポートに入れたりとかを、うん、やってたりとかするんですけど、その問題点って、そこにデータ保存すると、それなくしたらどうすんの？
そうですよね。
うん、何回があるんですよ、機器が。
ええ、
何回もその USB のね、はい、機器があるんですよ。
はい、
一回は会社に挿したまま、出張に出ちゃった。
その資料が必要なのに。
すごい嫌な汗出てましたよ、僕。探してもない。出張中のカバンの中。
は
い、あと30分でセミナーが
始ま
る。終わった、みたいな。
はい。
まあ、それは先ほど、後で話するんですけど、クラウドと呼ばれる仕組みで、うん、まあ、社員に、ウェブ上で取れるようにデータアップしてもらったりとか、うん、まあ、私、インターネットにはその時繋がったので、まあ、事なきを得たりとか、
はい、
あとはですね、2年ぐらい前には、USB の挿したままの、USB に挿したままのところをですね、はい、足元に、僕、デスクトップの本体置いてるんですけど、はい、足引っかかっちゃいました。うん、折れちゃいまして。
USB が、
はい、サクッて刺すところの金具の部分と、外のプラスチックってデータに入ってる部分が折れちゃいまして。はい。で、まあ、完全にいっちゃいまして。
そうですよね。
でも私の場合はその USB っていうのは常にデータを取り続け、バックアップを取り続けてるので、別に、全部消えても全然困らないような状況にはしてるんですけど、
はい。
一番の問題点は、外でなくすことなんですよ。
ですね。
その個人情報だったりとか、はい、我々の会社の機密っていうのが入ってるわけじゃないですか。はい、うん、それを USB のそのちっちゃなこのポート自体に入れてること自体が相当問題だと思うんですね。で、あと、私の場合は便利さを次追求するとどうなるかっていうと、うん、全部クラウド側に置きましょうっていう話になるんですよね。
はい、
で、クラウドって結局ウェブ上のサービスがあって、うん、まあ、ソフトとか、あとはインターネットを介して、その情報をクラウド側に、まあ、その、ウェブ上に置いているというサービスを使って、今、うちの会社でも、クラウド上に一部、あまり個人情報が絡まないようなところっていうのはクラウド側に置いてるんですけど、うん、無料なので言うと、有名なので言うと、ドロップボックスであったりとか、うん、あとは、まあ、メモとか写真とかを残せる、エヴァーノートだったりとか、うん、まあ、クラウド側で、無料で使えるんですよね、
ええ。
一番有名なクラウド側のサービスは、Google が提供している、まあ、Gmail であったりとか、それのドキュメントっていうのも、Google ドキュメントっていうのも、ウェブ上であって、うん、まあ、例えばですけど、そこにアップしとけば、漫画喫茶とか行っても、別にできるんですよ、
ええ。はいはいはい。
で、これも相当問題ありまして、うん、もうじゃあ別に USB とか持たないで、うん、全部クラウド側に置いときゃいいじゃんってみんな簡単に言うんですけど、ええ、そんなんでもないんですよ。
うん、
だってセキュリティって一回バレたら終わりじゃないですか。
確かに、まあパスワードを入力して開いていくわけですけど、そのパスワードが漏れてしまったらもう誰にでも見られるってことですもんね。
そうですよ。なんか後ろから間違ってですよ。例えば新幹線とかで後ろからピコピコピコってやってんのを見られたら、うん、まあクレジットカードじゃない、キャッシュカードと同じですよね。暗証番号分かったらそのもの自体、クレジットカードじゃない、キャッシュカードはカードがないと暗証番号だけしてても抜き出せないですけど、ウェブ上のサービスって
暗証番号さえ知っておけば
誰でも言っちゃいますからね。
確かに。
めちゃくちゃセキュリティ上怖いわけじゃないですか。はいはい、あともう一つは、そのセキュリティ自体を知られなくても、うん、実は無料であればあるほど、消える可能性ってあるんですよね。
うん、
だって、Google 全部タダじゃないですか。
そうですね。
まあ、その一部 Google Apps っていうのが有料のソフトあるんですけど、 無料で使っといて、消えて文句言えないですよね。うん、まあ、実際にその規約でも、消えて文句言えないって書いてあるんですけど、全部。
消える可能性も、なきにしもあらずですと。
で、実際に Google も、これ日本での実害ってまだ報告されてないんですけど、Gmail で、はい、先々月ですかね、全世界の Gmail の容量のうち 0.4% が消えちゃってるんですよ。だ多分それ、今までのやつ全部消えた人が、多分いるんですよ。
はいはい。
本当にいるんですよ。それは別に Google が悪いとかじゃなくて、別にどの無料サービスを使ってても、その可能性っていうかリスクは、あり得るんですよ、でそこが結構本当難しくて、そのじゃあセキュリティを取るのか便利さを取るのかっていうのがすごい難しくて、みんな平気でクラウドって言うんですけど、データを消去消えたりとかパスワードバレて人に見られたりとかっていう可能性がどこまで行ってもあるっていうことは、結構みんなあんまり認識してないんですよ、データセキュリティに関して、
はい、
でそんなこと言ったら話切りないんですけど、うちの会社もですね、データ保存用のなんていうんですかね、そのハードディスクっていうのを、まあ1テラと、あと何百ギガとかって何本か置いてるんですけど、過去ですね、うちの社員が、ハードディスク1テラごと、壊したことがありまして、まあ全部足元に置いててですね、蹴っちゃって、物理的に倒れて、
はい、
でデータぶっ飛んだっていうのがあるんですよね。だからも
う
物理的にあるのも問題だし、
でね、
物理的にあるのもまた問題だと思ってて、極端な話ですけど、会社に泥棒入ったらどうすんの、
だ
それごと持っていったら。
持っていかれたらもうね。
うん。だからもうね、やりたい放題ですよねっていうのがあって、もう全てに問題がこうあるんですけど、結構皆さんこう、一長一短っていうのはあまり考えられていないので、よくね、こうツイッターとかでこれ使えばいいじゃんとかってみんな書いてるんですけど、いやいや、結構危ないでしょみたいな。個人的には全然いいんですけど、結構危ないんですよね。で、データも、例えばですけど、ウェブ上のデータって、クラウドと呼ばれるデータの保存の仕方ってどういう風な保存かっていうと、例えばドロップボックスっていうサービスを使っていると、ドロップボックスさんが、管理しているサーバーに上がるわけじゃないですか。
はい。
で、パスワード打ったらそこに見に行くわけですよね。はい。で、向こうのサーバーなので、消えたら終わりですよね。
はい。
さようなら、自分たちのサーバーじゃないんで。
はい。
で、じゃあ自分でサーバー持ちますよね。で自分でサーバーを取っといて、で、次消えたらどう、まず、さっきの私の弊社のように、1テラごと丸ごと消えたらどうするの、っていうと、はい、まあ今、ビジネスとしては、すごい流行ってるのがあって、デジタルフォレンジックっていうのがあるんですよね。つまり、デジタルデータを復元しましょうと。
はい、
結構怖いですよ。復元しましょうっていうのは簡単ですけど、できるんかいっていう。
そうですね。復元できるものなんですか？
結構ね、簡単にできちゃうみたいです。あ、簡単っていうか技術的には高いんだと思いますけど、ハード自体が壊れたりとかって以前のものですし、データが全部なくなっても、ハードディスクの中に全部データがなくなっても、それを復元するのってそんなに難しくないんですよ。で、ちなみにそのソフト持ってるんですよ。データ復元ソフトって言ってるんですよ。
じゃ自分でもできるわけですか？
いや、全部かはどうかわかんないですけど、そのソフトで1万円いくらとかで売ってるんですよ。だから、パソコンとかを中古とかで売る人っているじゃないですか。
はいはい、
何も知らないで、データ全部消して、で、ゴミ箱の中に入れて、で、ゴミ箱を空にすれば、全部データ消えてると思ってる人いるんですけど、あれは嘘です。間違いです。
ああ、そうなんですか。
はい。データは全部、表面上消えたとしても、ハードディスクには何らか残ってるんですよ。それって復元しようと思ったら復元できるんですよ。悪意のある第三者とかの手に渡ってしまうと、そのデータが全部消去されてないんで、極端な話ですけど、あれパスワードとかも保存しますかとか一時聞かれるじゃないですか。
ありますね。
あれ保存するって押してる瞬間に、あれパソコン内のハードディスクに書き込まれてるんで、
そっか。
めちゃくちゃ危険なんですよ。だからパソコンを全部次に全然違う人が使う場合は、データ消去ソフトっても売ってるんですよ。本当に綺麗にする。
すべてを。
そう。本当にすべてを消去するっていうの、絶対復元できない状況をするっていうのも売ってますし、リブートって、まあ、再インストールって日本で言われるんですけど、その、工場の出荷状態に戻しますっていうのにしないと、絶対に何らかのデータ残ってるんですよ。そう。だからデジタルフォレンジックっていう、その、作業というか、その技術的にはあって、ハードに何らかのデータが残っている限り復元できますっていうのがあるんですよ。
いや、 ちょっと前になりますけれども、うん、相撲協会でのその八百長問題で、
はい、メール
携帯のメールを削除したのに、あの、復元したっていうのは、そうはもう警察だったりとか、もういろんな、まあ携帯会社が、こう、
すごいですね、
やったからできるもんなんだろうなと思ったんですけど。
携帯でできるってすごいですよね。
ね、
携帯でもできるってことですよね。
ですよね。
だって、ね、まあごめんなさい、八百長したかどうかは別にして、そのメールを消したっていうのは、
はい、
ねえ、消したことまで分かっちゃうわけじゃないですか。
ええ、
これすごいですよね。
ですよね。だから、あの、まあ、今はそういう大きな組織じゃないと、そういうことはできないかもしれないけど、うん、もしかしたら、今後、携帯のあれも自分たちで、
あ、できるんじゃないですか。
復元できるようなソフトが出てくる可能性もありますよね。
都合の悪いものを消したつもり、表面上削除したつもりでも、何らかの方法で、
また、
いやでもソフトとか使えば結構簡単にできるかもしれないですね。
ですよね。もうこうやって、うん、
復元ソフトとかがあるから、
できるということは、う
ん。あ、まあだから便利なんですよ。
ええ。
復元できなかったら消えた瞬間に終わりじゃないですか。
そうですね、そうですね。
自分でサーバー持ってたりとか自分のハードに残してても、
はい、うん、
あの、復元できなかったら、あーって言った瞬間に終わりなんですけど、で、八百長のその相撲協会の件もそうですけど、はい、復元できなかったら、その悪を排除できなかったかもしれないので、
はい、
便利なものは便利でいいんですよ。
うんうん、
じゃあ、クラウドが、じゃあクラウド側が便利かっていうと、それもそれで消えたりとかする事実があるわけなので、うん、あとやっぱり、その、まあ皆さんこうビジネスをされてると、常にセキュリティの問題っていうのが、常に考えうるべき問題だと思うんですよね。うん、だデータが消えたから、ああ、作り直しかって言えるうちはまだいいんですよ。作り直せばいいんですよ。
はい、
僕もよくやっちゃうんですけど。それはよくて、作ったデータを誰かの知らない人たちに見られるっていう情報漏洩の方がよっぽど怖いんですよね。
そうですね。
で、過去のデータが、まあ、例えばメールが全部消えたとか、データが全部消えたっていうのが怖いので、考えなきゃならないのはセキュリティの問題と利便性の問題。うん、ここを常にバランスを考えて、そのデータの保存っていうのを考えていかないと、うん、まあね、便利なように見えて、うん、実はなかなか怖い世界でもあるので、
そうですね。
まあ実際ね、個人情報漏洩とかって、まあ、はい、企業さんでもあるじゃないですか、話って。
ありますね。
うん。そこもちょっと考えて皆さんもデータの、あのね、あの保存っていうの、保存先を本当にしっかり、あの、考えていただきたいな、というふうに思いますね。
はい。はい。とても勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
2月に発売されました久保さんの著書、すべての日本人のための日本一優しくて使える税金の本は、社会人として最低限知っておきたい税金の知識についてストーリー形式で分かりやすく解説しています。読み進めるうちに税金の基本的な仕組みが頭に入り、税制や政治経済のニュースもそういうことだったのかと理解できる、そんな一冊です。ぜひ本屋さんでお手に取ってご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。お相手は久保幸也と
辰田理恵でした。